御言葉をお読みいたします。マタイによる福音書第5章5節。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。まもなく第二次世界大戦敗戦から75年を迎えます。で、今日8月9日は長崎に原爆が落ちた日でもあります。で、あれから75年が経ち、直接戦争を経験した世代の人たちは、だんだんと、少なくなってきました。でも過去を見つめている人たちは、戦争を知っている世代の人たちだけでなくて、戦後に生まれた世代の人たちにも求められていることです。で、本日発行された月報の関東言の中で、キリスト者でもありドイツの大統領でもあったワイツ・ゼッカーという人の言葉を紹介しました。彼はこのように語ります。過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります。積極的な言葉に言い換えれば、過去をしっかりと見つめるならば、今日という時をしっかりと生きることができるようになる、そのように言うことができると思います。で、あれから75年経った今、改めて私どもは過去に何を見るのでしょうか。そして今日という日をどのような眼差しで見つめているのでしょうか。で、今日はきっと多くの教会で、とりわけ平和ということに心を留めながら礼拝を捧げている教会も多いと思います。礼拝という事柄の中で、あるいは御言葉に耳を傾けながら平和について考える、あるいは過去について考える、これが私どもキリスト者のものの考え方、ものの見方であります。先ほどマタイによる福音書第5章5節の御言葉をお読みしました。主イエスが山上で弟子たちにお語りになった御言葉です。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。この主の言葉から過去を見つめ、今を見つめます。神様の言葉はどの言葉もそうですが、決して過去の言葉ではありません。昔は意味を持ったけれども、今の私たちには通じない言葉というのではないのです。あるいは聖書の言葉は過去の言葉だから、現在に当てはめればこういう意味になる、そういうふうに私どもが勝手に適用させて初めて意味を持つような言葉でもありません。神様は今も生きておられ、今私ども一人一人に、そして教会に向けて生きた言葉を語り続けてくださるのです。柔和な人々は幸いである。そうシエスは告げてくださいました。柔和というのは優しいとか穏やかな人、そういう意味です。他にも忍耐深い人とか、力ずくで生きようとしない人、許しを必要としている人、そういうふうにも訳されることがあります。そして私どもが柔和であるかどうかが問われる場所があるんです。それは人間関係において、あるいは人間同士の交わりにおいて、自分が柔和な人間であるのか、優しい人間であるのかが問われます。そしておそらく多くの人たちは、少なくとも教会に集う者たちは、主イエスがおっしゃるように柔和に生きたいと願っているのだと思います。そして自分の周りにいる人たちも、なるべく優しくて穏やかであってほしいと願います。いつも一緒にいる人がイライラしている、怒ってばかりいる、そうなるとこっちまで、気分が悪くなってしまうものだと思います。やっぱり自分も柔和な人間、そして周りの人たちも柔和な人間、そういう交わりをいろんなところで築き上げていくことができたならば、何の問題も起きない、まして戦争など起こるはずなどない、そう考えます。しかし人間は柔和に生きることができませんでした。75年前にあれほど悲惨な経験をしたにもかかわらず、まだイライラしている人たちがいる、まだ怒り足りない人たちがいる、そこに平和が生まれるはずはありません。そして私ども一人一人もまた、戦争というような ニュースになるような大きな出来事でなかったとしても、身の回りに起こります不条理なこと、うまくいかない人間関係などによって、どうしても穏やかでいることができなくなってしまいます。だから柔和に生きるというのは、素晴らしいことに違いないんだけれども、でもそういう人たちというのは、きっと心に余裕があるから、上り詰めて生活にゆとりがあるから、だから優しくなれるんだろう、穏やかにもなれるんだろう、そう考えるんです。反対に自分が追い詰められているとき、本当に苦しくてどうしようもないときに、誰かに対して優しく接することができるでしょうか。自分のことで精一杯なのに、他の人のことなど構ってなどいられない。そのように思うのが、正直なところなのかもしれません。だから結局柔和な人たちというのは、ごく一部の限られた人たちのこと、キリスト者の中でもごく一部の人だけが柔和になれるんだと、勝手に考えてしまいます。主イエスは柔和な人々は幸いであると、そうおっしゃったのに、こっちの方で勝手にニュアンスを言葉のニュアンスを変えてしまって、柔和になれる人々は幸いであるというふうに勘違いをして受け止めてしまっているのです。しかし主イエスは、柔和な人になれることができたら幸い、できなかったら不幸だ、そんなことを言おうとしておられるのではないのです。主イエスは、私どもが不幸になることを望んでなどおられません。主イエスは、私ども一人一人が本当に幸せになってほしいと願っておられます。主はいつも幸いの中に、祝福の中に招いてくださるのです。その祝福はいかにしたたかなものであるのか、そのことが三条の説教と呼ばれる主の言葉の中に明確に現れております。貧しい者を幸いに招き、悲しむ者を幸いに招きます。そして柔和な人々をも幸いに招かれるんです。自分は柔和な人間などにはなれない、自分には何の力も何の余裕もない、そう言って嘆く者を幸いの中へと招いてくださるのです。さて、このマタイによる福音書第5章5節の御言葉は、旧約聖書にある、ある御言葉に基づいていると言われております。主イエスはおそらくその御言葉を思い起こしながらこのことをおっしゃったんだろうというんです。それは旧約聖書詩編第37編11節の御言葉です。この後も少し詩編37編を開きますから、また見ていただければと思いますけれども、旧約聖書の869ページです。旧約聖書の869ページ、詩編37編の11節にこういう言葉があります。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。私どもが用いています新教旧約聖書では貧しい人となっていますが、以前の翻訳、口語訳聖書では柔和な人と訳されていました。貧しい人、柔和な人は地を継ぎというのです。そして詩編第37編全体に目を向けますと、この貧しい人がどういう人であったのか、どのような境遇に置かれていたのかがよくわかります。詩編第37編1節を見ますと、悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むなとあります。自分の周りに悪事があり、不正があります。もしこのようなことが自分の身の回りで起こったならば、人はどうなるでしょうか。心騒がずには折れないと思います。苛立たずには折れないでしょう。しかし聖書はそこで、苛立つことのないように、妬みを起こすことのないようにと呼びかけています。その代わりに、自らを委ねること、主に信頼すること、沈黙して主に向かい 主を待ち焦がれよと呼びかけています。そして37編の8節では、怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならないと呼びかけています。相手と同じように怒りに心が支配されて悪事を図ることのないようにと戒めています。つまり苛立つことによって神様から離れるようなことがあってはいけない、不信仰に陥ってはいけないんだというんです。そうではなくて主に心を向け主に望みを置くようにと呼びかけているのです。で、私どもが生きる世界は、聖書が語りますように悪事と不正に満ちています。毎日見聞きするニュースはまさに悪事と不正だらけです。そのところであの人たちは愚かだ、あの国は間違っている、そういうふうにいくらでも批判することができるでしょう。そしてそれらの悪事が遠い国のお話ではなくて、他人事ではなくて自分の生活に直接関わってくるようなことであるならば、私どもはそこで黙ってなどいられないでしょう。怒りに満ち、自分たちこそが正義なんだと言わんばかりに大きな声を上げ、その相手に立ち向かっていこうとするのではないでしょうか。ある人が以前こんな興味深いことを言っていました。正義の反対は悪ではないんだ、その人は言うんです。では正義の反対は何であるのか。正義の反対は正義なんだと言うんです。両者とも自分たちが悪に属する者たちだというふうには決して思っていないんです。自分たちがしていることは正義の名に値する。その正義の名によって戦争をして地を滅ぼすんだと主張します。悪を滅ぼすんだと主張します。そして相手の側はあなた方は間違っている、私たちこそが正義でありあなた方こそが悪なのだ、だから私たちは正義の名のゆえにあなた方を滅ぼす、そのように正義と正義がぶつかり歴史の中で繰り返し戦争というのが起こってきました。そして正義という言葉の中にしばしば神という言葉を当てはめて神の名による戦争ということが長い間、いや今も続いているんです。しかし聖書は語ります。怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない、沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよ、繁栄の道を行く者や悪だくみをする者のことで苛立つな。もし私どもが苛立ちに負けてしまったならばどうなってしまうのでしょうか。沈黙などしていられないでしょう。大きな声を出すに違いないと思います。そしてやがって黙ってなどいられなくなり、声を出すだけでは気持ちに収まりがつかず、自分たちの力で苛立ちの原因を何とかしようとします。暴力を用いてでも、いかなる手段を駆使してでも、力ずくで何とかしようとします。私どもが生きている世界は、そうやって力と力がぶつかる世界です。力を持って何事も決着させようとする世界なのです。あるいは相手を無視するという仕方で、沈黙を貫き相手と関係を断つということもあるかもしれません。キリスト者たちもその中にいつも巻き込まれてしまいます。主イエスを信じ主イエスに従ってこの世を生きているときに、果たしてここで主イエスがおっしゃっているように優しいということだけでこの世を生き抜くことができるのでしょうか。もちろん柔和であること、優しい人であるということ、それ自体はとっても良いことに違いない。でも本当のことを言うと、それだけでは十分ではない。もっと強くならないといけない。競争が激しいこの世の中で何としても上に這い上がっていくためには大きな力が必要だ。自分が生き抜くためには他人を踏みつけてまでも生き抜くんだ、そのような闘争心が必要だ。要するに優しさだけではダメなんだ。案外そのように心のどこかで考えている人たちは 多いと思います。でも聖書は苛立つな、羨むな、沈黙し主に信頼せよと繰り返し呼びかけています。で、私どもが柔和であるということは決して心や性格の問題ではありません。心の度量が大きいとか小さいとかそういうことではないんです。あなた方が柔和であるか柔和でないのか、このことは信仰の問題、神様との関わりの中で捉えなければいけない大切な問題であるということです。で、この柔和という言葉は、まあ、聖書の他の箇所にもいくつか、まあ、記されております。で、福音書の中には、まあ、4つの福音書がありますけれども、このマタイだけが柔和という言葉を用いるんです。マタイは本日の箇所のほかにもう2箇所この柔和という言葉を用いています。そしてそれらは私たち人間ではなくて主イエスご自身を指し示す言葉として用いられているということです。柔和であられる主イエスの姿をマタイは私どもに紹介してくれるんです。一つはマタイによる福音書第11章29節です。新約聖書の21ページですね。こちらも時間があればまた開いていただければと思いますけれども、新約聖書の21ページ、マタイによる福音書の第11章28節から30節までをお読みします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。もしかしたら聖書の中で最も慰め深い言葉である、そう言っても良い主イエスの招きの言葉がありました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。主イエスはそうおっしゃったすぐ後で、私は柔和で謙遜なものだからと主ご自身のことを紹介してくださいました。主イエスは私どもに重い首輝きを負わせるようなお方ではありません。柔和な方であり、私どもに安らぎを与えてくださる方です。そのために他の誰でもない主イエスから学び、主イエスから知恵をいただきながら信仰の旅路を続けていくのです。もう一つこの福音書の中で柔和という言葉が用いられているところがあります。それが第21章の5節です。新約聖書の40ページになります。新約聖書の40ページ第21章の5節。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。この御言葉は先ほど読んでいただきました旧約聖書ゼカリア書がすでに告げていた預言の言葉でありました。そしてこの場面はシエスがエルサレムに入城し十字架に向かう最後の1週間が始まろうとしている時です。主イエスは誠の王、誠の救い主としてこの世界に来てくださいました。しかし誠の王としての姿は何か大きな軍馬に乗り武器を持ってやってきたというのではないんです。その正反対で小さな転ばに乗り、私たちが想像するような王にふさわしくないようなそういう姿でやってこられたのです。周りからすればみすぼらしく恥ずかしい姿であったでありましょう。どこに世界の王であるということの力強さがあるんだろうか、そう思われてもおかしくない姿です。しかし神様は救い主が柔和であるということの中にしかこの世界が救われる道、平和が実現する道はないと確信しておられました。そして主イエスは神の御心に従い柔和な道を歩み続けられたのです。もちろん論敵や弟子たちに対して まあ、厳しい言葉を口にされるということもありましたけれども、でも決して相手を踏みつぶし、まして命を奪うということまではいたしませんでした。主イエスがエルサレムにやって来られたときに、人々はダビデの子ホサナと、そう言って主を賛美いたしました。主をお救いくださいと賛美の歌を歌ったんです。主イエスに救いを期待したんです。しかし私どもは知っています。このホサナという賛美が一週間もしないうちに十字架につけろという声に変わってしまったということを。そして主イエスは十字架につけられ死んでしまわれたのです。柔和に生きる以外に救いも平和もないと信じて歩んでいかれた、その先にあったのは何だったんでしょうか。それは十字架につけられて殺されるということでした。だから多くの人々が主の十字架の前に立ち止まってしまうんです。それはしばしば人々のつまずきにもなってきました。私どもは主イエスの十字架に何を見るんでしょうか。柔和な人々は幸いであるという主の言葉を改めてどのような思いで受け止め、そして主にお従いしていけばよいのでしょうか。どうしても拭い去ることができない思いがあるのかもしれません。優しさだけではやっぱり勝つことができないではないか、そのような思いです。しかし柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、この御言葉は柔和を貫き十字架で死なれた主イエスからの問いであり、またチャレンジ、挑戦でもあります。柔和に生きる道をまっすぐに歩み抜かれた主イエスのことをあなたはどう思っているのか、どう信じているのか。主イエスは勝利されたのか、それとも敗れたのか。私どもはどう答えるのでしょうか。そして私どもも主がおっしゃる柔和な生き方をしようと決心し、その一歩を踏み出すことができるのでしょうか。私どもが主の日ごとに教会に集まり、こうして礼拝を捧げているのは、主イエスが十字架で死なれた、そのことを嘆き悲しむためではありません。主の日の礼拝の中で、いつも神様が告げてくださるのは、主イエスはおよみがえりになられたという喜びの知らせです。だから柔和を貫かれ、それゆえに十字架で死なれた主イエスは、決して敗者ではありません。なぜなら神が死と滅びの中から、主イエスを呼び起こしてくださったからです。主が復活してくださったからです。優しさだけで勝てるのだということを、神は驚くべき仕方で私どもの前に明らかにしてくださいました。キリストの教会はこの神の勝利を記念して礼拝を捧げています。いつも礼拝を終えて使わされて出ていく、この世界、この世界にはまだ戦争があり、テロがあり、暴力があります。力ある者が弱い者を支配しています。悪が満ち、不正が至るところでまかり通っています。また優しくなれる余裕がないほどに、多くの者たちがさまざまなことで思い悩み、悲しみや苦しみを抱えながら生きています。だから自分も力があればな、そう思ってしまうんです。力があればいろんなことに打ち勝つことができたのに、心の余裕があればもっと豊かな人間になれるのに、ついそう思ってしまいます。もちろん私どもがキリスト者として、また教会として声を上げること、抗議すること、抵抗すること、それがいけないと言っているわけではありません。信仰に生きるというのは、時に、いや、いつも戦いに生きるということと一つのことです。怒ること、嘆くことがあって当然だと思います。しかし私どもはそこで武器を取るのではないということは明らかです。あるいは相手の人格を踏みにじったり、あなた方は間違っていると言いたいだけ言い放って、もうすっきりした。教会としての役割は果たした。あとは神様どうぞ。そういうことでもないと思います。 たとえ柔和に生きることができていたとしても、逆にイライラしながら生きていたとしても、結局のところ神様に心が向いていなければ、神様のもとにずっととどまっていなければ何の意味もないと思います。私どもがいつも神様の御前で心からひざまずくようにして礼拝を捧げていないならば、いくら正義を主張しても、いくら強い武器を作ったとしても、本当の平和を実現することはできません。先ほど詩編第37編の御言葉を紹介しました。そこで繰り返されていましたのは、悪事や不正の中にあったとしても、主を信頼し、主にお委ねし、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれるようにということでした。そしてこの詩編を先に読み進めていきますと、後半に次のような慰め深い言葉を見つけることができます。詩編37編の23節24節です。詩編37編23節24節、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。私どもが一日一日の歩むということ、そしてこの一歩一歩の歩みというのは無意味なものではなくて、神様が定めてくださったがゆえに、確かな歩み、御心にかなう歩みとされます。これほど嬉しいことはありません。たとえ倒れることがあったとしても、神は決して私どもを見捨てることなく、その御手によって捉えていてくださるのです。そして御子イエス・キリストをお与えになったほどに、よう愛してくださった神様の御手は、罪の中に、そして死の滅びの中にまで届いてくる確かな御手です。ですから主イエスはお蘇りになられましたし、私どもも主の救いの恵みに預かることが許されたのです。また、私は柔和で謙遜なものだから、そうおっしゃってくださった主イエスは、私が休ませてあげよう、そう言って招いてくださるお方でもあります。主イエスは私どもに誠の安らぎを与えるために、柔和さを貫き、十字架の道を歩み抜いてくださいました。私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと招いてくださる主イエスの懐で、私どもは憩いを得ます。そして重い腰を上げて世に出ていくのではなくて、主からいただいた恵みの糧をいただいて、軽やかに外に出ていくのです。この世には確かに悲しみがあり、苦しみがあり、暴力があります。だから私どもの心が揺さぶられるんです、苛立つんです。しかしそのような中にあって、しかるべき信仰の戦いをしながら、なおそこで優しく生きることができる、穏やかに生きることができる、そのような道を主イエスご自身が開いてくださいました。私どもが信仰の目を持って見るべきことは、私どもが生きる場所は主イエスの優しさが勝利した世界であるということです。だから柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐとあるように、私どもはしっかりと地を受け継いで歩みます。地を受け継ぐというのは、究極的には神の国のこと、永遠の命のことでもありますが、同時に今私どもが地に足をつけているこの地上の世界のことでもあります。浮き足立った歩みをするのではなくて、神様と共に信仰の旅を続けます。神様はあなたにこの地をぜひ受け継いでほしい、私を信じるあなたがこの世界に必要なのだとおっしゃってくださるんです。やがて来たるべき日に、もう一度主イエスが天から来てくださることを約束してくださいました。その時にこの世界が誠の神のものであるということが明らかになります。神の柔和さが完全な勝利を収めるんです。柔和な人々は幸いである、 その人たちは地を受け継ぐ。この主イエスの言葉の前に、ひざまずくような思いで耳を傾け、主が備えてくださる幸いの中を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神よ、あなたは私どもの幸いを誰よりも強く願っていてくださいます。そのために御子を与え、私に従うようにと日々招いてくださいます。生きることが決して楽な世の中ではありませんが、神の御手による助けがあり、まことの安息へと招いてくださる主の御声がいつも響いていることを信じることができますように、主に信頼しつつ、柔和に生きることの幸いをいつもあなたから学ぶことができますように、また悪と暴力にあふれる世界を憐れんでください。再び来たりたもう主を待ち望みながら、私どもを平和の使者としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。